The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
キリスト教会は皆さんご存知のようにイエス・キリストによって建てられました。どのように教会が誕生したかは、新約聖書の使徒の働き2章に記されています。ここに記されているのはとても素晴らしい出来事です。この2章の聖霊が下るまでは、弟子たちは恐れ、臆病で隠れようとしていました。彼らは熱心さや力強さからはほど遠い存在でした。キリストは聖霊が与えられるまでは、エルサレムを離れないでいなさいと、彼らに命じておられました。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。使徒の働き、1章、4節、5節、8節。聖霊というのは、父、御子、御霊という、三位一体の神の第三角なるお方です。本当の神のことです。人を改心させ、導き、力を与えられるのは神です。ですから弟子たちに聖霊が与えられる必要がありました。それが使徒の働き2章に書かれている出来事です。弟子たちが一つところに集まっていたとき、突然、激しい風が吹いてくるような響きがして、炎のような分かれた舌が彼らの上にとどまりました。この大きな音を聞き、大勢の人たちがそこに集まってきました。そしてそこで起きた異常な出来事に驚きました。弟子たちは異言で話していたのです。ところで異言については、何百年間もキリスト教会で論争がなされています。このことを正直に認める必要があります。異言については異なる意見があります。本当にクリスチャンだという保証として、異言という印を聖霊が与えられると考える人たちがいます。私は個人的にこの考え方を好みません。というのは、異言で話さないなら、その人のうちに聖霊が住んでおられるかどうかを疑わしいということをこの考え方は意味するからです。そのような捉え方は全くの誤解です。聖パウロは異言で話すことについて書いていますし、彼自身、異言を話すと言っています。しかし彼はまた、教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいとも言っています。パウロは異言を礼拝や祈りのために個人的な賜物として与えられると考えていたように思われます。もちろん異言には価値がないなどと言っているのではありません。神があなたに異言の賜物を与えられたなら、そのことを喜び、異言を用いて神を賛美し、礼拝してください。けれども、あなたが異言の賜物を持っていないとしても、聖霊がうちに住んでおられないのではありません。正直に言いますが、私は異言の賜物を持っていません。また求めてもいません。聖霊の賜物については、聖書にいろいろと記されています。愛などの聖霊が与えられる特性があります。私は知恵の賜物を求めています。信仰の賜物や力の賜物や忍耐という賜物を熱心に求めています。神が私に異言の賜物を与えてくださるなら、そのことを神に感謝し賛美します。けれども今のところ私には与えられていません。異言について、私の個人的な見解をお話ししました。皆さんは私に同意する必要はありません。このことについて キリスト教会の中には異なる考え方があります。少し話がそれました。本題に戻りましょう。人を改心に導き教会を立て上げるのは聖霊の働きです。使徒の働き2章では、集まっていた人たちの上に聖霊が下り、信仰に導き教会が形成されました。新約の教会の始まりです。皆さんが教会の一員とされたのは信仰に導かれ、イエス・キリストを個人的な救い主として知り、イエスを主であり救い主であると告白したからですが、それは聖霊なる神の働きです。聖霊の賜物が与えられていることを神に感謝し賛美しなければなりません。皆さんには使徒の働き2章に書かれている異言や炎のような分かれた舌がとどまるという明確な印がなかったかもしれませんが、それは問題ではありません。使徒の働き2章の弟子たちが語った異言は理解できる言葉でした。異言を話した人々ではなく、それを聞いていた各地から来た人々が理解できる言葉でした。この時エルサレムにいた人々はどこから来ていたかが列挙されています。当時の世界各地から様々な言語を話す人々が大勢来ていました。ガリラヤの人々が突然そこに集まっていた各地の人々の言葉で語り出したのです。奇跡的な出来事でした。聖霊の素晴らしい賜物の一つはキリスト教会を一致させることです。日曜日の朝、神を礼拝するために集いますが、あなたの周りに座っているイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れている人々は、あなたや私と同じように聖霊という賜物を与えられています。それは素晴らしいことです。それによって私たちは結び合わされています。地上的な基準を土台として自分で教会を組織しようとしてもうまくいきません。人によって社会的状況は全く異なります。例えば私たちの教会には裕福な家族もいますし、食料費の補助を受けている家族もいます。仕事のある人も失業中の人もいます。幸せな結婚をしている人もいれば、夫婦関係で悩んでいる人もいます。若い人もいれば高齢者もいます。教会には様々な職業や階級の人々、様々な経歴の人、様々な文化や言語の人々がいます。様々な異なる人々がいます。私たちを結びつける共通点は信仰という賜物を与えられていることです。それは聖霊の働きです。私たちを改心させ、神の国に入る信仰という賜物を与えられたのは聖霊の働きです。聖霊の働きによって教会は誕生しました。今日も聖霊は私たちが神の御言葉を学ぶとき、私たちのうちに働かれます。私たちのうちにおられる聖霊は励ましを与え、力を与え、成長させてくださいます。このことを理解しておくことは大事です。神の御言葉を聞くときも、聖餐や洗礼の聖霊典においても聖霊は働かれます。聖霊はクリスチャンの人生において絶えず働いておられ、力を与え、励まし、真理を悟らせてくださいます。道のもとから使わされる聖霊は、すべてのことを教え、私が話したすべてのことを思い起こさせ、すべての真理に導き入れるとイエスは言われました。聖霊は私たちに何が真理で何が大切かを信仰によって知ることができるようにしてくださいます。ルーテル教会では、子供たちが13歳か14歳になったら献身礼を授けます。教会学校は3歳から始めますが、聖書を教え始めるのは9歳か10歳の頃です。それから約4年間聖書の教えを受けた13歳か14歳になった子供たちは、神の御言葉はどのようなものかを知るようになっています。聖書がかなりわかるようになっています。聖書の調べ方や学び方を身につけています。ルーテル教会はキリスト教教育がきちんとなされていると思います。献身礼の際に信仰の告白を進めます。 多くの子供たちは幼児洗礼によって主に捧げられています。幼児洗礼の際に信仰の種が聖霊によってまかれます。聖書の学びや日曜学校や水曜学校の教室を通し成長を続けています。私たちの教会では水曜日にも集まります。神の御言葉を学ぶときはいつも聖霊が働いておられます。あなたがさらに力強く聖霊に臨んでいただきたいと思うなら、聖書を読むことをお勧めします。信仰が成長し成熟するためには、私たちは皆聖霊の助けが必要です。毎日聖書を読むことが大事です。読み、学び、他の人と分かち合い、イエス・キリストの血と肉である聖餐に預からなければなりません。そうするなら聖霊が私たちのうちに働かれ、力を与え、励ましを与えてくださいます。聖霊をあなたの人生に迎え入れてください。イエス・キリストを個人的な救い主として信じるなら、あなたは神の子です。聖なるキリスト教会の一員です。日々神の御言葉に親しみ、聖霊に力や励ましを与えていただきましょう。聖霊の祝福があり、あなたの信仰が成長しますように。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ヨハネの福音書14章16節から17節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。